西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、3月の西宮徹底解剖は暮らしを支える水の話と題して、ゲストティーチャーに西宮上下水道局の皆さん、今日はですね、水道計画課の北村茂樹さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして下水計画課の久本克美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お二人をゲストティーチャーとしてお迎えしております。さあ、そして生放送でございます。皆さんからね、今日は、小清水浄水場の桜と水道 Q&A でございますから、質問もどんどん寄せていただきたいなと思いますし、今日はなんとちょっとピンチです。クイズの答えが、正解が今のところまだ届いておりません。でも聞いてらっしゃる皆様にとってはこれチャンスでございますから、3000円分の図書カードが当たるクイズのお答え、ぜひぜひまだ間に合いますからお寄せください。質問もこちらの方まで。ファックスは 0798-375514、0798-375514。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送ってください。まだまだ間に合います。クイズの答えもお待ちしています。そして水道にまつわる、上下水道にまつわるいろんな質問もぜひどんどんお答えいたしますので、お寄せいただければと思います。さあ、というところで今日はお二人にいろんなお話を伺いたいんですが、桜の季節の幕開けでございます。実は今日の小清水浄水場の桜という写真を撮ってきていただきました、北村さん。
はい、
ね、もう咲いてますね。
そうですね、
すごいじゃないですか。
ただ、まあ、まだ全体的に見ますと、はい、そこまででもないんですが、まあ、一部は満開の桜も、はい、出てきております。
ねえ、この桜の通り抜け、もう西宮市民の方にはおなじみの通り抜けなんですが、はいはい、今年はいつからいつまでですか。
今年は4月の1日、今週金曜日から、はいはい、4月の10日の日曜日まで、はいはい、やっております。
もう結構すごい人出でね、毎年にぎわうんですよ ね、
はい、多い時には1日3000人ぐらいいらっしゃいますので
本当に、はい、すごい、はい、去年もトータルで本当1万人近い方が、
そうです ね、去年は9500人、
うわ、ちょっと500人さばい、はい、それでももうすごい、本当にお天気のいい、お休みの日なんていうのはね、はい、もうすごい人出でございますけど、結構あれですよね、
はい、
あのたくさん植わってるんですよね。
そうですね、今通り抜けで見られる桜がだいたい品種で言うと22種類、はあ、本数で言いますと120本、これが近くで見ることができます。
そうなんですか、はい、いやもう本当に桜てんこ盛りという感じでね、はい、うわーっていう感じなんで、今日はですね、ぜひあのちょっとこんなのをぜひぜひ見てねと、ここは撮影ポイントだよみたいなことも教えていただきたいと思うんですが、はいはい、4月1日の金曜日から4月10日の日曜日まで、平日は朝10時から、はい、夕方は
16時半
になります。4時半までということですね、はい、そして土曜日曜は朝がちょっと早いです。9時から、夕方5時まで、はい、ということでございまして、はい、ただ、中でね、どんちゃん騒ぎはもちろん、
あ、もちろんで申し訳ないですが、はい、できません。
駐車場もございませんので、はい、あらかじめ、ね、はい、
いろんなご了承いただきたいと思います。
ルートを、はい、徒歩でとかね、来ていただきたいなと思うんですが、はい、でもまあすごいこの人気の小清水浄水場桜の通り抜け、さてどんな桜を見ていったらいいでしょうかね。
ああ、そうですね。それでは、小清水浄水場、西側の入り口から入って って、はい、どういった桜があるかというのについてちょっと本日は説明させていただこうかなというふうに思います、
はい、はいはい。
それではまず、西側の入り口、うん、入ってすぐになるんですが、実はここが写真を撮るのに皆さん、人気のスポットになっております、うん、
はい、
そう言いますのも、うん、咲いているのはソメイヨシノで、まあ、はい、いわゆる一般的な桜ではあるんですが、はい、これがかなり低い位置に、うん、植わってますので、
はい、
言ったら自分の真後ろに桜の花があるというような状況で写真を撮ることができるんですね。
これ下の、震災記念公園のところの桜がちょうど浄水場から自分の真後ろぐらいに一番こうわっと枝ぶりがいいとこが、
ね、はい、となってますので、非常に満開の桜をバックに写真を撮れるということで、
はい、うん、ここはまず絶対押さえていただきたいポイントですね。
入学シーズンの時とかに、はい、ご入学された方たちとかが、うんうんうん、まあ、そこで写真を撮られたりとかっていうのが結構多いです。
ランドセル背負ってきていただいたので、なんか雰囲気出るかもしれないですね、はい、
そうですね
、はい
はい、
それから、
はい、では、次に、まあ、西側から順に中に入っていったらどんなのが見えるかというのを少しずつ、ご紹介したいと思います、
はい、
まず入って、うん、越水早咲きという桜があるんですけれども、
はい、
こちら本とか見ていただいてもこういった品種載ってません、実は、
うん、
と言いますのも詳細がちょっと明らかになってないものでして、
うん、
1954年に水道創設30周年を記念して、桜の研究家の笹部慎太郎さん、
はい、
でこの方の指導を受けて、いろんな桜を植えてるんですけれども、はい、その時に、この笹部慎太郎さんが、植えたのではないかと言われている桜でして、これが現在かなり、満開に近い状態で、もうすでに咲いております、まあ、名前が越水早咲きというだけありまして、ね、なかなか早い咲き方になります。
そうですか、はい、じゃあこれを見たい人はもう早めにいらした方が、
そうですね、4月1日に来ていただけたらまだ間に合うかなと思うんですけれども、
後、
はい、の方になってしまうとさすがにもう散ってしまってる可能性はありますね。
そうですか、はい、越水早咲き、
はい、はい、そして次が、うん、まあ、ほぼ中央に位置するんですが、江戸彼岸と言われる桜になるんですけれども、
はい、
こちらものによっては30メートルを超すようなこともあるような、うん、天然記念物に指定される木が見られるぐらいの桜の品種になるんです、
は
あ、はい、で今越水浄水場にあるものはだいたい目測で測ってみますと縦6メートル、うん、横10メートルというぐらいの大きさになるんですけれども、
でも結構立派ですよね。
そうですね、この辺りではなかなかこの大きさの江戸彼岸は見られないということで、なかなか人気の桜になっております、
は
あ、こちらも今写真見ていただけると思うんですけれども、ね、なかなか咲いておりますね。
はい、
はい、
拙者していただいて、
はい、
綺麗な花びらが、
はい、
これは本当に花がふわっと固まって咲いて、はい、後から葉っぱが出てくるという、
あ、そうですね、
本当になんか綺麗な桜色の花の塊が見られるわけですね、
はいはい、まあ、白から赤といったような色の桜の花になりますね。
江戸彼岸、
はい
はい、ぜひこちらも見逃さないでください。
はい、
はい、それから、
はい、次もうちょっと奥に行っていただきますと、
はい、
なかなかこれで有名になってなったんですけれども、うん、御井湖という桜があります、
はいはい、
こちらなぜ有名かと言いますと、うん、桜の色が黄緑色という、
ね、
なかなか変わった桜になるんですけれども、
ちょっと桜のイメージとは違いますよ ね、
そうですね、
色はね、
普通パッと見ていただくと桜なんて思ってしまうかもしれないような桜の色になっております。全体的にはまあ緑色に見えるということで、
うん、
はい、これはまだまだ咲くのは遅いので、
はい
はい、こちらはまた後の方で来ていただくと見れるかなという感じです。
なるほど、それぞれのシーズンがね、こう順番に咲いていくから、ね、まあ、どの季節、ね、どの日にちに来ていただいても結構いいものは、ね、
はい、
ちゃんと今盛りみたいなのは見られるということなんですが、
御
井湖はちょっと遅め、
はい
はい、それから何でしょう、
はい、では次も、
うん、
次もまた少し変わった桜になるんですけれども、はい、こちらも、黄緑色の桜になるんですが、
うん、
まあ、ウコンの根を 使って染めたような色ということで、名前もそのままウコンという桜になりますね。はい、つぼみはちょっとまあ淡い赤色なんですけれども、黄緑色全体として、はい、という色が珍しい桜になりますね。はい、こちらも、はい、少し遅めの咲き方になります。
はい、そして、はい、まあ、いっぱいあるんですけど、はい、あと一つか二つかご紹介いただくとしたら、
はい、わかりました、はい、それでしたら次が、小清水の管理本館という、まあ、建物があるんですけれども、はい、それの真横に3本植わっております天の川と呼ばれる桜になります。こちら、なかなか変わっておりまして、これもまっすぐ上の方に上の方に枝が伸びていくということで、横にはほとんど伸びないんですね。はい、それで花が、できまして、まあ、花は薄紅色の花が咲きまして、まあ、少し香りがあるような桜になってます。
上に上に伸びるんですか。
そうですね、なかなか珍しいんですけれども、
はい、
こちら、小清水浄水場が、建て替えられた時に、寄付を受けて植樹されたものですので、まだ若い木なんですけれども、はい、こちらもなかなか綺麗に咲くというふうに聞いておりますので、
はい
はい、こちらもまだ、今のところはほとんど花はついておりません、
う
ん、
ちょっと遅めですか。はい、はい、
それで、じゃあ、まあもう一つ最後に、皆さんも結構聞いたことあると思いますが、大島桜、はい、
うん、
これはもう一番東側に植わってるんですけれども、はい、まあ、こちらもなかなか大きくなる桜でして、
うん、
まあ、なぜ有名かと言いますと、こちら桜餅を包む葉っぱですね。
あ、
これが、大島桜の葉っぱを使っておりまして、なかなか匂いが、まあ、桜の匂いって言われるとこの大島桜の匂いっていうぐらいの、匂いがしますので。
そうなんですか。はい、
そうですね、こちらも白く大きい花がつきますので、うん、なかなか見応えがある桜ではないかと思います。
大島桜、
はい、
なんで大島桜って言うんでしょうかね。
あ、これはね、うん、伊豆大島に多いということでこの名前がついたということになってます。
まあ、それぞれの名前それから特徴みたいなの今ずっと教えていただいたんですが、はい、あの木にはちゃんとそのこういうあの名前だよみたいなことは名札みたいなのがかかってるんですね。
はい、そうです。
ですので今あの、ね、北村先生に教えていただいた、あ、これがウコンかとかこれが天の川かとか言いながらね、ぜひ見ていただきたいなと思うんですが、うん、はい、さて、あのさっき管理本館の横に天の川が植えられてるっていうことを、ね、はい、聞きましたけど、あの管理本館の上、あの、
はい、
屋上、
はい、
上がることができるんですよね。
そうですね、うん、土曜日曜だけにはなるんですけれども、
はい、
土日、午前9時から、閉まるのは、実際17時までではなくて、16時半、ちょっと早めになるんですけれども、はい、それまでの間は、管理本館の上に上がっていただいて、うん、そこからの景色を、楽しんでいただくということができますので。
あそこが結構絶景ということで ね、
はい、辺り一面桜の色がバッと見える、うん、ような景色ができますので、はい、ぜひとも来ていただいた、時には上がっていただければなというふうに思います。
そうですよね、ぜひぜひ土曜日曜はあそこにも上がれるということで、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それから、まあ、あの桜の通り抜け、はい、ね、桜だけ見に来るんじゃなくて、やっぱり水道水のこともいろいろと勉強してよみたいなこともちょっとあったりするんですか。
そうですね、
水道局さんとしては、
はい、4月の2日と3日になるんですけれども、はい、うん、こちら、西宮水道フェスタ2016というのを、はい、今回、やっております、
はい、
こちらも、桜の通り抜けと同じ時間帯の9時から17時まで、うん、ということでやってるんですけれども、まあ、内容としましては、まず、まあ、水道を理解してもらうためにということでのパネル展示、
はい、
次に、水の伸び比べですね、水道水とミネラルウォーター、うん、これ2種類を、飲み比べていただいて、うん、まあ、この味の差を感じていただこうかなという、ことをやっております。
はい
はい、それ以外はですね、他にも塩素の実験、まあ、水には塩素が含まれているというお話させていただきましたけれども、
殺菌のためにね、これは必要だということで、
はい、はい、これを、まあ、試薬を水道水に入れまして、
うん、はい、
まあ、これで、どんな風なの 風に入っているのかというのを、はい、まあ、感じていただこうというもの。あと、まあ、子ども向けではあるんですけども、浄水処理の実験などもやっております、うん、
はい
はい、こういったのを、水道フェスタということで、2日3日はやっておりますので、うん、できれば、桜の通り抜け、桜の見物と、うん、一緒に、来ていただければなというふうに思います。
そうですよね、はい、ぜひ西宮水道フェスタにもお出かけください、
はい、
さて、北村さんにね、いろいろお話を伺いましたけど、下水計画課の久本さん、はい、下水道について何か知る機会というのは近々ありますかね。
毎年なんですけども、はい、あの下水道でも探検ツアーと銘打ちまして、うん、甲子園浜浄化センターで見学会を開催しております、
はい、
とどういったものを見ていただいているかといいますと、あの処理の仕組みやあの中で活躍している微生物なんかをあの顕微鏡画像を見ていただきまして、その後実際の処理の流れに沿いまして、うん、浄化センターの中を歩いていただいて、
はい、
あのもともと汚かった水がいかにきれいになるかというのを流れに沿って見ていただくようになっております。
うわー、これちょっと感動的ですよね。
そうですね。
うーん、へ
ー、知らない方はあの処理した水を見ますと、もともと下水の水だとはわからないほどきれいになっておりますので、
はい、じゃあぜひぜひ下水道探検ツアー、まさにこれ探検なんよね、いろんなので、ね、
はい
はい、ぜひこれにも、ご参加いただきたいと思います。今年はいつ頃開催ですかね。
例年は夏なんですけども、うん、今年は秋に開催になるかと思われるんです。
あ、そうなんですか。じゃあまたあの、ね、出演ニュースだったり、はい、またあの桜 FM でもご紹介させていただくことになると思います、
はい、
ぜひあの下水道探検ツアーご案内したら参加していただきたいです ね。
そうですね、よろしくお願いいたします。
はい、はい、ということで、まあ、あの本当にあの、ね、水のことをいろいろ知ると同時に、もうこの時期はやっぱり桜よ桜よっていう方が多くて、あの桜祭りも、4月の3日、第50回目ですよ今年はね、行われまして、宿川、苦楽園、それから越水会場も今年はあるわけなんですよね、はいはいはい、この3つの会場で、まあ、いろんなイベントが開かれますので、あと心配なお天気ですよね。
あ、そうですね、
これはね、やっぱり桜も雨の日っていうのはなかなかあのご覧になりにいらっしゃるお客様も少ないということですかね。
やはり減ってしまいますね。
うん、でもまあ逆にちょっとこうしっとりとゆっくり見たいという方は、
そうですね、
そういう日も狙い目かもしれないというところでしょうか、
はい、
さあそれでは、来たんでしょうかね、お答えが、それでは今月のクイズに行きたいと思います。さあ、今月のクイズ3つの、クイズをお出ししました。さあそれではそのクイズの問題と答えを先生方に、答え合わせとして発表していただきたいと思います。まず3月3日、水道の歩みという回は、現在の西宮市域の中で一番最初にできた浄水場はどこでしょうというのが問題でした。さあそれでは北村先生、お答えをどうぞ。
はい、越水浄水場です。
はい、越水浄水場、これがお答えですね。さあそして3月14日は浄水道の旅という、タイトルでお話を伺いました。水道の蛇口を急に締め切った時に出る音などの現象を何というでしょう、これが問題でした。はい、お答えは、
はい、ウォーターハンマー。
はい、あのガーンとかコーンとかいうやつか。
そうですね、はい、
ね、ウォーターハンマー、これがお答え正解でございました。さあそして3月21日下水道の役割という回のクイズはこんな問題でした。下水道の役割は汚水の処理と何の排除でしょうか、これは久本先生にお答えいただきたいと思います。
汚水です。
雨の水と書いて薄い、はい、はい、それでは越水浄水場、ウォーターハンマー、そして薄い、これが正解なんですが、じゃじゃん、残念ながら、メールやファックスいただいてはいるんですけど、正解の答えが今回はなかったということで、難しかったんですかねこれ。
そうですね、ちょっと残念ですね。
今回チャンスやったのに、
うん、そうですね、
みたいな感じで、はい、ねえ、ということで今回はこれキャリーオーバーではなくて、残念ながら、もうね、今回はなしということでよろしいんですね。 残念ながら正解がなかったということで、じゃあこの3000円分の図書カードは一体どこ行くんやろうなとまた大事に何かの時にと、はい、いうことでございました。はい、ということで今回は正解のおはがき、お手紙、そしてメールファックスなしということで、残念ながらちょっと難しかったのかなと思いますが、ということにさせていただきたいと思います。さあ、なんかちょっとがっくりきてしまいましたけれども、まあ、これを機会にでも本当に上水道のこと、下水道のこと、もっともっと皆さんにね知っていただく機会になればいいなって思いますよね。
そうですね、はい、
さあ上水道のことも割とたっぷりお話を伺ったんですが、今度はじゃあちょっとその下水道に関する知ってるようで知らない小ネタみたいなのがあるということですので、ちょっとねそのお話を伺いたいと思うんですけれども、どんなことがありますか？
それではまず、うん、風水の話をさせていただきたいと思います。
風水、
はい、
うん、風水というと、なんかあの北に何とか置いたら南に何とかっていうやつですか？
あ、いえ、そういうものではなくて、はい、あの封じる水という字を書くんです。
封じる水、あ、なるほど、はいはいはい。あのどういうものなんですか？
どういうものかと言いますと、よくお風呂とか、うん、おトイレの方にお水が溜まってる、はい、床に溜まってるかと思うんですけども、
はいはい、
あと流し台の下なんかのパイプが S 字のように曲がってるかと思うんですが、うん、あの部分に水が溜まっておりまして、
はい、
その溜まった水で、うん、あの下水道からの匂いであったりとか、あの害虫なんかが上がるのを防ぐようになってるんです。
あ、そうなんですか。
はい、
うん、
あのそれがなくなりますと、うん、あのよく掃除なんかで水が溜まってるのでのけられたりとか、
うん、
あとまあ使われないお家なんかの場合は水がなくなってますと、あの匂いが上がってきて家の中が臭くなったとか、まあ、場合によってはまあ虫が上がってきたというようなことにもなりますので、
うん、
あのくれぐれも水が必要なものだということで残しておいていただきたいんです、うん、
あれはあそこに溜まってんのが正常な状態と。
はい、
はあ、なるほど。風水、
はい、
封じる水、いろんなものを封じてくれるということ。
はい、
ああそういうことなんですか。これは知ってるようで知らない小ネタでございました。
そうですね、はい
はい、他にもあるんですかね。
あのもう一つなんですけど、
はい、
あのよく油を流さないでくださいねというお話があるかと思うんですが、
油ね、はい、
油が水にどれほど悪さをしているかといいますと、
うん、
あの一滴の油を魚が住めるほどきれいにするためには約20万倍に薄める必要があるんです。
20万倍ですか？
はい、イメージが湧かないかと思うんですけども、
です、ね、はい、
例えばスプーン一杯のお水を魚が住めるぐらいの水にしようと思いますと、
スプーン一杯の油を、
はい
はい、
約3000リットル
んというとどの程度なんですかね。
だいたいお風呂一杯が300リットルですので、
はい、
お風呂10杯分の水が必要になるということなんです。
スプーン一杯の油をきれいな水にするためには、
はい、
はあ、ということはこれ絶対流したら飽きませんよね。
そうですね、
はい、
また流しました油なんですけども、うん、下水道の詰まりの原因に、うん、あの冷えると固まりますので、あのくれぐれも流さないようにしていただきたいんです。
ああ、まあ、ちょっとなんかね、これぐらいって大丈夫やろみたいなことを誰かがすると、今伺ったぐらいのお風呂100杯分ぐらいスプーン一杯でいりますし、それを何人もがしたらもうえらいことになるわけですよね。
そうですね、はい、
ということで、じゃ あのその油の処理っていうのは、まあ、いろんな方法があると思いますけれども、
はい、
例えば固めて捨てるだとか、
はい、やはりもうそれが一番安全な方法かと思いますので、決められたように処理をお願いしたいんです。
はい、なんかボロ布に染み込ませるとか、まあ、今あの石鹸を作るためになんか回収に出すとかって、まあ、いろんな方法を、ね、は
い、ございますね。
地域でやってらっしゃるところもあるみたいですから、
はい、
やっぱりその意識的にその油は絶対に流しちゃいけないっていうのを持つっていうのは大切なことですね。はい、まあ、いろんなあの小ネタがあるもんやなと思うんですが、あの実はですね、今日あのメッセージをいただいた方、ビアドランカーさんなんですけど、あのね、西宮では水道水をペットボトルで売らないのですか？ただ売ってても本当に水道水なら蛇口をひねればいいと思うんですけどっていただいてるんですけど、
そうですね、
はい、これあの自治体によってはペットボトルに詰めて売ってらっしゃるところありますよね。
そうですね、
はい、
大阪なんかでは一時期本間屋っていう水が、うん、有名になったりしてましたし
本間屋、
はい、
はい、
そうですね、うん、ただ西宮では売りません。
今のところ売る予定はない、はい、
売る予定はありません。
あ、
はい、
まあね、ただ本当にひねって出てくるものをなんでペットボトルで買うねんってちょっと不思議な感覚もあるんですけれども、
ただやはりペットボトルで売るということになりますと、うん、まあ、ちょっと技術的なことはわからないんですが、一般のペットボトルで言いますと、まあ、窒素充填というんですかね、
はい、
特殊なやはり封じ込め方をしてますので、
うん、
普通に水道水をペットボトルに汲んで置いていても、まあ、前回も話させていただいたと思うんですが、すぐに飲んでくださいというふうに前回言わせていただいたと思うんですが、それはやっぱり長持ちはできませんので、ただやはりそういった売り物としてペットボトルに詰めているということは長く持つということですので、まあそういった違いがあるかなとは思います。
じゃあその、まあ、災害時とかのために備蓄をしておくということで、そのペットボトルを備えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。
そうですね、はい、
大阪人はみんな
あれを持ってらっしゃるんですか ね、
はい。でもその水道のお水 と、 その、ね、うん、ミネラルウォーターの飲み比べなんかがね、はい、桜のあの祭りの時にもあるというふうに伺いましたけれども、
はい、
これ飲み比べてみてどうなんですか。まあ、プロですよね、
はい、
北村さんなんか、
はい、
かなりやっぱ味違い分かりますか。
申し訳ないんですが、私は全く分からないです、
うん、そうなんですか、
はい、全く分からないですね。
あの
特徴的なミネラルウォーターもたまにありますので、うん、そういった水でしたら分かるんですけれども、うん、まあ、この飲み比べで出しているようなものでしたら、うん、おそらく私は全く分からないだろうと思います。はい、
久本先生いかがでございましょうか。分かりますかね。
私も飲み比べたことがあるんですけど、
うん、
実際全然分からずに、
はい、
という具合ですね。
ということは逆に言えば西宮のお水は美味しいということなんでしょうかね。
美味しいと思いますね。
うーん、なんかうんとおっしゃってますけど、ええ、まあ、これ自信を持ってじゃあ西宮のお水は美味しいと。
そうですね、
うん、
はい、美味しいと思います。
ねえ、ほんなら余計ペットボトルに入れて売ったらええのにと思う方いらっしゃるかもしれませんけど、はい、まあでも本当にこうやった水っていうのは本当に身近にあって、しかもその水道の蛇口をひねれば出てくるのが当たり前みたいにね思って、まあずっと日々生活してるわけですけれども、でも本当にそういう水道水がね蛇口から出てくること、そしてまた我々が使った下水がまたきれいになって帰っていくことっていうのには、すごいいろんな道のり、すごいいろんな人のいろんな努力が必要になってたんだなっていうのが今回ね聞いていただいてお分かりいただけたんじゃないかと思います。まさに暮らしを支える水なんですよねこれ。
はい、ありがとうございます、
ね、ということで、ぜひその水いろんなことをいろんなイベントに参加して、ぜひまたその辺のとこも詳しく、あ、こうなってるんだみたいなことも、チェックしていただきたいなと思うんですが、まずは今ちょうど桜そろそろね満開の桜がいっぱいある小清水浄水場にお出かけいただいて、
はいはい、
ついでに、ね、水道のあれを見たらって言ったら怒られる ね、
そうですね、いえいえ、
どっちがメイン、水道のお話を聞きに行ったり見たりするついでに桜を、
いや、もう逆で結構ですんで、はい、
まあ、本当に両方とも西宮市民にとっては財産ですからね、ぜひ素敵な花をめでながら水道のことにも思いを馳せていただけたらなと思います。というわけで3月は暮らしを支える水の話と題して、ゲストティーチャーに西宮上下水道局の皆さん、水道計画課の北村茂樹さん、そして下水計画課の今日は久本克美さん、お二人にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月4月は西宮の古墳と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の合田重信さんをお迎えしてお届けしていく予定でございます。ということなので、またぜひいろんなね質問などもお寄せいただけたらと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来月。